笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおが、毎回素敵なゲストとともにお送りする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪本社スタジオにてお送りいたします。
オープラインレディオ夢の種、
改めまして皆さんこんにちは。人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のひととき皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ年の、暮れに差し掛かってまいりました。12月もうね、2019年もこれで、1年が終わっていくなというような、そんな時期なんですけどね、もうすぐもういくつ寝るとお正月というような時期でですね、子供たちはの皆さんはお年玉楽しみにしてらっしゃるような、そんな時期なんじゃないかなというふうに思っておりますが、皆さんね、風邪などひかず元気に過ごされていらっしゃるでしょうか。私のですね、近況報告、1分間近況報告といたしましてはですね、このですね2020年入ってからもですね、あちこちで、精力的に活動しております。私の郷里ふるさとの方でのですね、1月14日にですね、持続可能な開発の SDGs、ワークショップなんてのもですね開催予定にしておりますので、ぜひ、ホームページの方を見ていただきたいと思います。株式会社100年人、こちらのですねホームページは https://www.100年人.com と、こちらの方にですね、じゃんじゃんアクセスしていただきたいなというふうに思っておりますし、またですね、過去のですね、この夢の種、ラジオの、アーカイブスはですね、ひらがなで岸本いくおで検索していただけると公式ページに、たどり着けますので、ぜひぜひアクセスしてみてください。そちらの方でですね過去の、番組の方も聞けるようにしております。ということで私のですね、1分間近況報告はここまでということにいたしまして、本年度最後のゲストに、今日はですねゲストのコーナーに移ってまいりたいと思います。2週連続の、ゲスト出演になります。大阪を中心に松下幸之助哲学実践会を主催されていらっしゃいます山本健二先生です。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。山本です。
はい、先生はですね、前回もですね、ゲストの方に来ていただきまして本当ありがとうございました。今回もですね山本健二先生とお二人、二人でですねラジオを進めていこうというふうに思っております。前回、お話聞いていただいた方は、まあ、もうご存知だと思いますが、初めて聞かれる方もねいらっしゃいますので、改めて山本先生のですね、プロフィールを私の方からご紹介させていただきますね。山本健二先生は、松下電機産業パナソニックに35年間、勤務されてきました。創業者でいらっしゃいます松下幸之助さんと直接仕事でやり取りされていらっしゃいますよ。それから松下幸之助さんのですね人生哲学をご自身も実践し続けていらっしゃいます。そのことによって次々とお客様満足、社員満足の経営改革を担当されてきました。その後ですね、京都産業大学の、経営学部、またですね大学院などで教鞭を取られていらっしゃいます。そこでですね、学生が主人公となる、教育改革、また 産業界と大学の産学共同ゼミを次々と実践。現在はですね、毎月第4火曜日の夜18時30分から松下幸之助哲学実践会、そしてですね、毎月第2木曜日の夜18時30分からはバラ色の人生経営塾をですね、大阪梅田にて主催されるということでございまして、社会人と共に学ぶ、共に育む教育活動を実践されていらっしゃいます。著書にはですね、経営の進め、またですね、ものづくりの経営、経営実学なども、計6冊、出版されております。学術論文は多数ということでですね、そんな山本先生に今回もお越しいただきました。じゃあ山本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですけれどもね、この松下幸之助哲学とはどういうものなのかという話がありましたね。もう喜ばれて喜ぶんだと、まあ、この先生がもうこう力説されたわけなんですけれども、はいはい、あとこうね、もうどれだけ思いを持って伝えるかと、姿勢心に通ずという話も結構皆さん、ラジオの向こうの皆さんにね、心に響いたんじゃないかなというふうに思っているところですね。さあ、今日なんですけれども、ぜひちょっといろいろこう先生にね、お聞きしたいなというふうに思っているのは、この松下幸之助さんから学ぶこの人づくりの話、人材育成とはどういうところなんだろうなというところを、まあ、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思っております。はい、先生、まあ、いろいろご経験もあると思うんですけれども、どういう切り口でね、お話聞かせていただこうかななんていうふうに思うんですけどね。
そうですね、
まあ、
前回お話ししたようにですね、お客様を大事にすると、
はい、
それもこれもやるのは従業員やと。
そうですね、
ということで、すごく、まあ、ここまでやるかというぐらい従業員に対して、うん、まあ、心を配りますか、うん、ヒューマニズムということで、お話しさせてもらいましたけども、それからそのまあ、事業とその従業員が、うん、まあ、融合したところで、うん、まあ、人づくりだけってありませんのでね、事業とセットで人づくりというのがありますので、
なるほど、
うん、そこら辺を、事実をもとにですね、
うん、
まあ、なるべく分かりやすくということでお話したいと思います。
はい、
その前に大まかな流れとしましては、本人生まれたのは明治27年でね、
なるほど、
の、まあ、日清戦争始まった頃です、
うん
うん、明治27年、それが、まあ、まあ、0歳の時ですね、
1894年ですね、はい、
そうです、
8人兄弟、
三男、
三男、
末っ子、
はい、
それで、9歳で船場、うん、大阪船場にでっち奉公行きまして、
なるほど、
甘えたらあかん精神ですね、究極の一言で言うと、うん、甘えたらあかん精神を生涯の基軸として身につけたと、
あ、なるほど、
いうことですね、うん、それもこれもその師匠たる、うん、自転車店、五代自転車店、
五代自転車店
ご夫妻の、
はい、
まあ、師といいますか、先生の資格ですね、そのなんぼ厳しく言うても、
うん、
その先生それ以上にやってますのでね、それで、まあ、心が通うわけですね。
なるほど。
最近、まあ、なんていうかな、師匠というか師太郎の資格に、まあ、かける人が、いろいろそういう立場にあるのが目立ちますよね。それじゃ なかなか弟子といいますか、子供に納得いくもんじゃありませんよね。
そうですね。
その点、これ見事にこれが成立 してますね。
なるほど。
それで、まあ、23歳で創業するんです。その間に、まあ、大阪電と今の関西電力を務めたりしてますけども、
はい、
創業が23歳ですね、大正7年です。
うわ、なるほど、1918年ですね。
そうですね、はい、それで、まあ、アタッチメントプラグといいますか、そういうようなものとか、自転車用のランプとかですね、電熱器とかね、そういう電気製品で順調に伸びてきまして、そして、まあ、23歳で創業して34歳、
はい、
昭和4年ですね、まあ、ご存知の昭和の大不況とかですね、
ありました、
大不況、
はい、
大変なことだと、よその会社は全部、まあ、 工場閉鎖とか、ね、人解雇とかね、
解雇、
あ、うん、銀行も倒産する
と
かあるんですけども、
ええ、
松田幸之助は、
うん、
まあ、よく素直な心になりましょうとかいうようなことで有名かも分かりませんけど ね、 そ う、 ですね、そういうイメージではなしに、もうものすごく大胆ですね、この大不況やけども従業員は一人も解雇してはいけないと、
なるほど、
それから給料もカットしてはいけないと、いうことですね。それで実際どうしたから言うと、あの、生産を半日にしてですね、あとは全員で売りに行くというようなことで、不況になったのは11月頃ですけども、はい、2月頃はもう在庫は全部なくなったと、でフル生産になってですね、その後工場も建てるというようなところまで行くんですね。
すごいですね、
これがね、もう大発展の、まあ、一番大きなきっかけですね。
あ、やっぱここでやっぱ従業員を解雇せずにみんなを守るんやと、
そう、みんな安心しますよ ね、
そ、 うですね。
それと同時に断じて行えば、とにかく絶対成功するんやという信念が共有されたんですよ、全員で。
いや、そこ大事なんですね。
全員に植え付けられた、これね、人を育てとかね、そういう、まあ、ことを言う前に、これやりゃ育つんですよ。
あ、なるほど。
それからどういう政策で育てようとか、はい、いうことも大事ですけども、勝手に育ってしまうと、まあ、言うたら育てなくても育つんやと、いうようなことをやるのが一番大事ですね。
そうですね、
政策で小手先でといいますか、やっても、
やっぱそれは小手先で終わってしまうということですね。本質的なところをやっぱりやらないといけないということですよね。
そうそう、働いてしまうんです。
なるほど、
もうそれが一番大事です。事業もめちゃめちゃ働きますからね。
なるほど、
だから働き方改革とか言わんでいいわけですよもう勝手に働いてしまうんですよね。
やっぱそこはもう 働きたくなると。
そうそう、
この人のた親方のためだったら働いてやるで、働きたいぞってやっぱ思わせるだけのものがあったということなんでしょうね。
そういうことです、
ま
あ、普通大ピンチは大チャンスね、ピンチはチャンスという言葉ありますけども、大ピンチは大チャンスで、
なるほど、
昭和4年の大不況が、まさに大チャンスになったと、いうことですね。
すごい、
まあ、これがまあ一つですかね、
はい、なるほど、
30年。それからもう一つはですね、
はい、
ずっと順調に来たんですけども、昭和7年34歳になりますね。
34歳、
あ、すみません、37歳ね、ここでね、たまたま ある宗教、まあ、天理教ですけども、一遍見に行きはったらどうですかという、まあ、親しい人が何回も何回も勧められまして、まあ、別に宗教家ではありませんのでね、断ってたんですけども、あまり言うので一遍見に行ったわけですね、一日朝から晩まで。そうするとね、感動するんですよ。というのは皆あの奉仕ですね、
奉仕
活動で、働いてると、建築もやってるし、掃除から全部ね、
お金もらってないってことですよね、
生き生きと働いてると、ところで、我が松下を見ると、給料払ってると、
そうです、
どないしたら一生懸命働いてもらうか考えてると、なんでやねんと大阪弁で言うとね、
なんでやねんそれは思いますね、
結局向こうは、あの、まあ、心を豊かにしてるんやとね、心を豊かにするような場合と
宗教は、
宗教ね、
なるほど、
我々は心じゃなし、物を作ってますからね、
そうですね、
物で豊かにすると、また貧乏なくするぐらいね、豊かにいいものを安く供給しすると、そういうことをやると、社員も思い切り元気出るやろうしね、社会も喜ぶやろうと、
なるほど、
思いついたんですよ、それで、これ今までは、これまでは自分の会社が売り上げ増やして利益増やして、社員に給料払って、順調に進んでると思ってたんですけど、これは自分の会社を考えてたんですね。ところが違うんです。自分の会社は結果として良くなるぐらいね、やっぱり思い切りいいものを安く提供してね、まあ、水道の水のごとくね、提供してね、でみんなに喜んでもらうと、これを、まあ、世界中にね、やっていかんだ、こう目覚めたんですね。
なるほど、
これを世間でいう まあ、知らない人は知りませんけど、はい、水道哲学、
水道哲学、これですね、松下幸之助さんのね、あの著書を読めてると絶対出てきますね、水道哲学、そうですね、うん、やっぱここに至ったのはやっぱ大きいですよね。
そうですね、
なるほど。
でこれをね、
うん、
従業員に言わんたかんと気づいたんですよ、
うん、
天理教から帰ってきて、
はいはい、
これで全員集めまして、
ええ、
宣言するんですよね、
はい、
あの大阪、まあ、珍しく、うん、あの机叩いて、
ね、叩いたんですか、
熱弁を振るんですよ、
うんうんうん、
そうすると従業員も今までも絶好調ですしね、
はいはい、
でまあ、そうか、うん、新しい使命ができたんやということで興奮しまして、うん、意見があるものは台の上に登って言えよと、うんうん、全員登って最初はまあ5分、うん、時間ないからでも最後1分以内で全員が喋ってね、
すごい
とんでもないことになったんですよ。
なるほど。
全員が感動と興奮で、
うんうん、
この水道哲学といいますか、
はあ、
共有するんですね。
うん、
まあ、使命感を持ったんですよ。
すごいですね。
限りなく優良品を世の中に提供すると、うんうんうん、貧乏なくするやんということね、うんうん、
なるほど、うん、やっぱここが大きかったですね。
こういう心で働くと、うん、これもまた働き言わんでも働いてしまいますよね。これが、まあ、使命を知ったということで、
うん、
明治という会社で明治の日と言いまして、
うんうんうん、
この昭和7年が創業記念日となっているんですよ、
う
ん、
なるほど、明治元年ということですね。
1918年が会社としては創業ですけども、
はい、
これはまあ自分の会社を一生懸命やっている
、うんうんうんうん、
そうやね、使命があるんやと、
うん、
そう使命を果たすと、うんうん、それが、昭和7年ですね。
なるほど。
これが本当の創業と、会社の創業記念日はこの日になってるんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
だから昭和7年5月の5日です、
うん、なるほど、
創業記念日だ、
はあ、はい、番組はですね、この後後半にですね、さあもっともっとこの松下幸之助さんの、ね、哲学の、深みに、迫っていきたいと思います。笑顔コーチキちゃんの笑う角には福来たる、後半戦でございます。さあ山本先生にですね、この松下幸之助 の, あの人生をですね、語っていただいているわけなんですけれども、人作りはこのものづくりとセットでやるんだと、ね、だからあの事業と人と両方でやるんだというところ、そして人をですねどれだけ大事にするかという話があったわけなんですけれどもね。さあ、先生、まあ、あの松下幸之助のこの心ですかね、魅力、うん、まあ、ここにやっぱこう先生がこれだけあのこう心躍るというかね、やっぱそこにやっぱ大事な人生の真理というか、人間が生きる上での大事なところがあるんじゃないかなって僕は感じるんですけれどもね。あの逆にそれをもう純粋に先生はこう実践されてきたんだろうなというふうに思うんですよね。
そこら辺ですね。
そこですね、
はい、そしたら今度の事例はですね、まあ、最初今回言うとかはちょっと忘れましたけど、体が弱かったということで、はい、
うん、
まあ、体弱くても事業をやると思って任さんとあかんわけで ね、
あ、そうですね、
最初の頃から任してたんですけどね、
うん、
その電熱器作ってる頃からね、それでだんだん事業が大きくなってくると、
はい、
やっぱり当然任していくわけです、
はいはいはい、
使命を共有してね、それであの有名な事業伏せというのが、
はい、
あのできるわけです。
なるほど。やっぱ日本で一番最初にこの事業伏せを取り入れたのが松下幸之助さんということ
ですね。事業伏せを作ろうと思ってやったことではないんですよね。
なるほど。
たまたま、
うんうん、
あの例えば事業が幅広くなってきたので、今度のアイロンは、
はい、
わしももう全部目届かへんから、
うん、
あんたやってくれへんかということで、
うんうんうん、
アイロン事業部と言
う
たんですよ。
うん、なるほど。
だから幸之助さんが言ってる事業部と世間で事業性を松下は世界に先駆けて引いたとかいうのとはね、ちょっと違和感があるんですよ。
なるほど、う
ん、まあ、事業を作ったんですよね。
うん、なるほど。
それは アイロンはあんたが責任持って売り上げから利益から人の育て方からね全部それから成績が発揮しますよね。それから人も育てますよね。何よりも経営者として育ちますよね。
ああそうですね。
それはやっぱりどないして経営者を育てようとかいうことはなしに事業部制でさっきのものあんたはできるからと、
はい、
どこどこの電磁波が出てますから
電磁波
やってみなはれと、いうことでアイロンを任すとね、
なるほど、
やってしまうんですね。他にそういう事例いっぱいあります。
あ、そうなんですね。
これを世間では無理や言われてることでもね、で事業部制というのは、結局松下電器イコール事業部制と、まあ言われるぐらい、経営学分野では、まあ知られてると思うんですけどね。
なるほど。
それは結局、まあ、人が育って成果がはっきりするという、特徴あるんですけどもね、これが世界企業になっていくのにこの事業部制で拡大していくわけですね、一人でやるわけありません
からね。そうですよね、
その事業部制というのはね、さっきのデッチ時代に鍛えられた甘えたらあかんというやつのまさに現れなんですよ。
なるほど。
甘えさせたか、なぜかというと、僕はあの松下で経理社員やったんですよ、
はいはい、
だから事業部制を引きますと、こんな製品作ってこんなにみんなに喜んでもやりますよね、それじゃあ事業は進まんわけです、まず計画
いりますよ、ね、事業計画いりますね、はい、
なんぼ売るねん、
はいはい、
人なんぼやったら、設備なんぼ入れんねん、金なんぼいるやん、なんぼ金貯めるねん、そういうこと全部経理が取りまとめせんとあかんわけですね。
なるほど。
そういうことは現場と一体になって、それまとめ上げていかんとあかんわけです、
はい、
しかもまとめ上げてできなければ経理も、みんな言うたことをやれんかったんやと、そんなことはなしに、きちっとまとめるの才能が欠けてたんやと、まあ、甘くねまとめてしまってね、それじゃあかんので、きっちりね、やっぱ経理としても責任持つ、とどめを刺すという計画を立てたかんわけです。
経理がとどめを刺すの、
うん、これが経営管理というね、経営管理の経営と利を取って経理の役割なんですよ。
なるほど。
これも実は幸之助の甘えたらあかんと、甘えさせたらあかんの本領ですよ。まさに経営の本領、真髄といいますかね。でこれで、まあ、世界中になるんですけども、さらに世界にだんだん会社も大きくなっていきます、世界中にある会社全部、はい、経理社員は本社からの派遣なんです。
はあ、なるほど。ひもづいてるわけですね、本社の経理とね。
だから各世界の会社で社長がおってと、営業があって制度がありますけど、はい、経理はそこの部下ではありますけども、同時に本社の経理担当役員からの部下でもあるわけです。だから経理社員は二君に使えるわけですね。
なるほど、なるほど。
だから上役から、まあ、他の世界のよその会社でもね、今回利益出へんから、この経費はちょっと来月回しで落とせとかね、そんなことしたら経理これもう
一発で
使命果たせませんよね、
本社にバレる。
こんなこと言われましたったらその事業者クビになりますよね。
そういうことですよね。
そないして厳しくね、甘やかさずに、しかしあんたこれできるんやでと、頑張ったらできるんやでと、いうことを励ましながら、経理がまあ言ったらとどめを刺すと、この仕組みですね、この事業制と経理社員の組織、経理社員のそこが本領やと。でしかも利益よりもお金なんですね。
なるほど。
戦後苦労したことを身にしみたことありますので、
なるほど、
やっぱりお金貯めなあかんと。
やっぱそこが、その今ね、松下幸之助さんがね、任せて任さずっていう言葉がね、たくさんこうね、はい、あの 本の中にも出てますけれども、もちろんその人にも事業部制で任せるんだと、
任せてる
けれども全部任せるわけではなくて、任さその大事なところの経理の部分もちゃんと紐を持ってると、
任してるけどもちゃんと結果出しやと、それは経理がきちっととどめを確認する、経理の責任なんですよ。
なるほど。
だから経理は、計画をまとめるときからタッチしますからね、それからうまくいかないときは経理も同じ責任があるんですよね、
なるほど。
それはお金勘定してるだけじゃないんです
よ、ということですよね。
人の使った費用の処理してるじゃなしに、それはまあ必要ですけどね、業務としては、
うわ、
本領はそうなんですよ、経営の羅針盤になると、それから決算仮にやっても、今月売上と利益と資金とこうなりましたと言うても、それはまあ 決算ですけ
ど、なるほど、
それだけじゃないです、うん、これは、うん、これから売上も増えていく、うん、利益資金も増えていく途中のこれですよというか、うんうんうん、これからちょっと下がっていく時のこれですよというのは、うんうん、やっぱり現実現場現物知っとかないと言えませんよね。
なるほど、
それも経理の責任です、
うん、これをしながら人を育てていくっていうところがすごいですね。
だからそれを感覚的、うん、希望的観測言うんじゃないし、全部数字で喋るわけですね、
うんうんうんうん、
数字で喋る、
うんうん、
それが経理、これ松下幸之助の僕は本領と思う。自分が経理社員やった時に身に染みてこれ思いますね、
うんうん、
これで人を育てるのと経営の厳しさの確保と、
うんうん、両方
融合してね、うん、進めていく。
なるほど。さあ番組はですねエンディングの方に向かいたいと思います。
夢の種、夢の
笑顔コーチクちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。本日はですね関西を中心に松下幸之助哲学実践会を主催されていらっしゃいます山本健二先生にですね2週続けてお越しいただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ先生、最後お時間もうね4分ほどになりましたけれども、これからどんな風にですねこの松下幸之助の哲学実践会されていきたいのかなということも踏まえまして、これからの夢聞いてみたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。は
い、まあ、実践会の方は、まあ、参加してくださる方はですね、まあ、松下幸之助さんから勉強したいという志のある純粋な人ばっかりですね、そういう人と共に、まあ、共に育っていきたいと、それを教育と言いますね、共に育つと
、
それをやっていきたい。で自分のできること、それか自分の周りの人のできることが広げていって、
うん、
大きなこと言うてもダメですからね、
も
うできることの輪を、うん、まあ、志の輪を広げていくと、
うん、
まあ、そういうことをやっていきたいのと、くれぐれも強調したいのは、うん、まあ、私の上司でね、
はい、
平田さんいう人がおるんですけども、
はい、
94歳で松下幸之助が亡くなるんですけども、
はい、
その、一月半前にも、はい、決算経理の役員ですから報告行くんですよ、
はい、
だ数字のことは、まあ、ま
ず報告しますよ、ね、
置いといて、
ええ、
従業員はみんな元気で働いているかねと、そう聞いたそうです。ものすごい宿題をもらったって言ってますね。
最後の
そうです。結局ね、社員大事しないと何もできないわけですよ、
うんうん、
だから働かさと思わなくてももう働いてしまうようなね、
うん、
そういう働き方ができるような社員が育つ、
うん、
大事にする、
うん
う
ん、
いうことを、
うん、
まあ、どうしたらできるかというのを身近なことから共有していきたいなというふうに思っております。
なるほど、はい、ありがとうございました。先生いかがでしたかね、こう2週続けて感想としまして番組出ていただきまして、
そうですね、この松下幸之助哲学実践会というのを、
はい、
まあ、自分で責任持って主催するんやと決めて8年になりますけども、うんうん、
はい、
だんだん岸本さんのような立派な方も増えてきてますしね。
ありがとうございます。
これからますますレベルを上げてですね、
なるほど、
着実に、
はい、
喜ばれて喜ぶの姿を実現していきたいと思います、
うんうん、ありがとうございました、はい、私自身もですねこの松下幸之助哲学実践会もう毎月、学びに行かせていただいてまして、本当に毎回ね、先生が言われるのはね、ここは人生のパワースポットなんやと、
う
ん、
はい、
やっぱこれもねすごく嬉しくて、まあ、毎回元気をいただきに、あとは自分自身が毎回実践してるかなっていうことをですね、はい、こう振り返る場に、毎回行かせてもらってるということですので、はい、ぜひぜひ、一緒に皆さんもね学びの場に、ご一緒できたらなというふうに思っております。毎月ですね、
第4火曜日
ですね、はい、夜の18時30分から、大阪、梅田にあります
第2ビル、
大阪第2ビルの、5階ですね、大阪市の、総合、障害学習センター、はい、こちらの方で毎回開催しておりますので、ぜひぜひお越しいただきたいと。
予約不要です。
わかりました。
500円、
なんと参加費500円ということでですね、
部屋代とコピー代だけです。
はい、はい、 ということでですね、本日は、山本先生に、お越しいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪本社スタジオからお送りしております。笑顔コーチークちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は人材育成コーチークちゃんこと岸本育夫と
山本健二でした。
それでは皆さん、また来週、ありがとうございました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。